おめでとうございます。あの時の結婚式のことは忘れられないんですよね。生まれて初めて結婚式の式場をいたしまして、膝がガクガクと震えましてですね、もう僕は大体上がったりなんかすることはほとんどないんですけども、あの時ばかりは本当にお皿が上下しまして、激しく、それをさゆりさんにしっかり見られてしまいましてですね、それで先生ずいぶん上がっとるなとどうも思ったようですけども、じゃあそう抑えられないんですよね。なんとかこれを抑えようと思うんですけども、私も15年前ですかって26だったんですけどね、まだ結婚する前に人の結婚式をやっておりましたが、本当に早いもんであります。かくいう私も今年結婚10周年目ということで、まだ先です。9月23日、ね、10年ですね。早いですね。なんか最近は10年はなんか特別になんか遅れとかなんとかいうらしいですけどね、いや本当に神様の憐れみによって、10年持たせていただいておりますけども、今日はヨハネの手紙の4章7節から21節をお読みしたいと思います。この4章の7節から21節までのところはヨハネの手紙のまとめの部分と思われます。これまでに述べてきたことを繰り返したり、また一つにまとめたりしてヨハネが話しております。とても大切なところで、よく説教などでも取り上げられるところでありますけれども、これまで読んでまいりましたことを思い出しながら、あ、これはあそこに書いてあったなとか、あ、ここはあそこと同じようなことじゃないかなというようなことを考えながらお聞きいただいたらよろしいかと思います。4章の7節からお読みいたします。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが 神から受けた掟です。最初にこの部分でヨハネが強調しておりますことは、神は愛であるということですね。キリスト教の神様は愛の神様とよく言われますけれども、この箇所ほど神は愛であるということを強調しているところは聖書の他には、聖書のどこにもありません。神は愛である、神は愛だからです、愛ですと何度も繰り返して述べております。神は愛であるというのは、では一体どういうことでしょうか。それは神は愛でできているということです。神の本質が愛であるということ。しかしそれは愛というものが誰かと関わったときに初めて発生してくるというか、現れてくるものですから、神のみが自尊しておられてもですね、その神が愛であるということを知ることはなかったわけです。しかし神は人間を創造して、そしてこれを生きるものにされました。本質が愛である神は、私たち人間に向かわれるとき、私たちと関わられるとき、私たちに対して何かをしようとされるとき、その行動も言葉も思いも全て愛に支配されている。そのことを神は愛ですという一言で表現しているわけです。神の行いは、人間に関する全ての行いは愛に徹底的に支配されています。神は清い方であり正しい方でありますから、本来ならば罪深く、また神の思いにかなわない人間と関わることはできない方です。また神の義はこれを裁こうとするはずなんです。正しい方ですから。しかし神の愛が支配しておりますので、人間に対するとき、人間に接するとき、神はその裁こうとする手を自らに向けられた。それが一人子を世に遣わされた、また罪を償う生贄として御子をお遣わしになったという、そのキリストの受肉と贖罪に結実したわけであります。神は愛ですから、この罪深い私たちをご覧になるときにも、その目は憐れみに満ちております。そしてこれが罪の中でもがき苦しんでいる姿を、神様は黙って見ることはできない。またこれが滅んでいこうとする姿を見過ごすことももちろんできない。ではどうするか、どうやったらこの人間を救い出すことができるのか。それは神がある意味では自らを裁くしか方法がなかったんですね。そのために神の一人子である神の御子を私たちの罪の償いとして生贄としてくださいました。ただ好きだなとか気に入っているなぐらいのことで、果たしてそういうことをするでしょうか。神の清い眼差しからご覧になれば、本当に汚れきっている私たちであります。まあちょっと可愛いところがあるな、ちょっと愛嬌があるなということぐらいでですね、自分の一人子をその人の代わりに殺すというようなことができるでしょうか。私ならそんなことは決してできない。本当に自分に恩のある人であってもですね、いや自分の子供だけは勘弁してくれと多分言うでしょう。他のことならどんなことでもするけれども、この子だけは他のものに変えられないから、そう言うに違いないんですね。神様はやっぱりそういう人間の気持ちをお作りになった方ですから、私たち人間に対して自分の愛がよくわかるように、人間が自分の子供一人子を可愛がるように、私にとっても一人子は大切な存在、他に変えがたい存在だけども、その一人子をあなたの身代わりにしても、あなたを生かしたい、あなたを救いたい、あなたを私のそばに置きたいんだ、そういう神様の愛の本性がイエス様の十字架に 現れているわけです。しかもそれは私たちが神を愛したからではないと言っておりますね。神が私たちを愛してくださった。また19節にも、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。愛ということにその原因を求めるというか、報いを求める、あるいはきっかけを求める必要はないんですね。神はただ私たちを愛された、これを愛したからといって何の見返りもないし、神様にとって得になることはありません。ただもう神の本質が愛なので、こんなものを愛してもしょうがないんだけれども、こんなもののために一人子を送るなんて本当に意味のないことなんだけれども、でも神はそれをされてしまう、してしまうんです。神の矛盾と私は呼びたいですね。なぜ神様はこんなもののためにあのイエス様を十字架につけなければならなかったんですか。全くこれはこの計算に合わないことですね。計算に合わない、愛は計算に合わないことです。神は愛であるということを私たちはこのイエス・キリストの受肉と十字架によって知りました。そのことがまずヨハネが手紙の中で強調していることであります。2番目にこの箇所でも繰り返し言っていることは、神は愛であるから、その愛なる神に応えて私たちも互いに愛し合わなければならない。そのことを繰り返しここでも述べております。7節に互いに愛し合いましょう、まあ、この互いに愛し合いましょうという言葉はこのヨハネの手紙の中ではもう何度も何度も繰り返し出てきていて、まあ、耳にタコができるぐらいそれこそ出てきている言葉なんですけれども、でも互いに愛し合うことがじゃあなぜ大切かというと、私たちが信じているこの神は愛なる神であって、また私たちがこの神様を知るために互いに愛し合うということは絶対に不可欠だからである。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っています。愛する者は皆神から生まれ神を知っている。愛することによって神を知るというのがこのヨハネの手紙の大原則なんですね。愛することによって神を知る、あるいは互いに愛し合うならばと12節ですね、未だかつて神を見た者はいません、私たちが互いに愛し合うならば神は私たちのうちにとどまってください。神を 見た者は誰もいない。神をに出会った人は、直接に出会った人は誰もいない。だけども私たちが互いに愛し合うならば神を私たちは見るというんですね。そこに神を見る、そこに神を知る。知るというのは単に知識として知るということではなくて、体験として理解する、感じるということを意味しています。で、愛というものはこの知識で、まあ、情報として聞いたとしてもこれは何の意味もないんですね。私はあなたを愛しているんだということを、まあ、口で言ってあげるということはそれは意味のないことではないけれども、まあ、何回言ってもですね、愛して愛していると言っても何もしてくれなかったらそれは嘘に決まってますね。何かすることによって初めてこの愛が伝わってくるわけですけれども、まあ、そのことを神様はご自分の一人子を送るというその実際の愛によって示してくださった。で、私たちもこの互いに愛し合う、頭ではなくてこの行動によって愛を示していくときに、そこにこの愛を私たちは実行し、でそこにですね、私たちは神を見るというんですね。
そこに神様が現れてください。どうやったらこの愛なる神を実感することができるか。それは愛することによってできる。
互いに愛し合うならば神は私たちのうちに、でここで私たちのうちにとどまってくださいと書いてあるんです。
私たちのうちにとどまるというのは私のうちにとは言ってないんですね。神は私たちのうちにとどまる。人と人との間にとどまるんです。それ互いに愛し合うときにそこに神がとどまってください。まあ極端な言い方をすれば、一人でいくら頑張って信仰を、まあ、お祈りをしたり聖書を読んだりしてですね、山にこもって一生懸命この神様神様言っても、そこに神様はとどまりようがないんです。じゃあ神様はそうした無視するということじゃないけれども、しかし私たちの信仰が未熟で、まあ、仮に聖書のこともよく知らなくてお祈りが下手でも、互いに愛し合う、私たちが犠牲を払って愛し合う関係を持っていればですね、そこに神様は現れてください。だいくら聖書を読んでも神様は分からないな、神様は実感できないな、それダメなんですね。それは愛だ、神様は愛だから、神様は愛だから、愛のあるところにしか神様は現れないんです。それは例えば旧約聖書においてですね、この神様はユダヤ人に律法を与えられました。律法というのは義を実行するということですね。そして義を全うするならばそこに義なる神が現れてくださる。それに失敗しました、ユダヤ人は。神の定められた通り行くことはできなかった。それはユダヤ人が罪深かったからではない。彼らはおそらく世界のどの民族よりも信仰深い人たちだったと思うんです。だけれども彼らをしてもこの神の義を全うすることはできなかった。でも神様は愛によってご自分を掲示されました。その愛なる神を私たちが知ることができるのは、それは私たちが互いに愛し合う以外にないんです。神を知るのは私たちのこの互いの間の中であると。ちょっと分かりにくいですけどね。だから自分が一生懸命何とかして努力しても神は分からない。だから無人島でクリスチャン生活をするというのは難しいですね。そうするとね、そういうことはないと思いますけども、やっぱり誰かいて、別にそれはクリスチャンだってもなくてもいいんですよ。私たちが愛を実行するときにそこに神様が現れてください。愛なる神を知る。ですから例えば家庭でね、この子供たちに神様のことを教えたい、まあ、うちでもいろいろ本を読んだりね、お祈りしたりいろいろしますね。クリスチャン本の方はされると思いますけれども、一番いい方法は何かというと、これはお父さんとお母さんが愛し合っているということを子供に見せること。これに勝るものはない。なぜならば愛のあるところに神がとどまられるからですね。まあ、極端な話、お父さんもお母さんも非常に熱心なクリスチャンで、毎日お互いに3時間ずつ聖書を読み、2時間ずつ祈りをするけれども、一向にお互いにいたわり合おうという気配がなければ、そこに神の愛は現れないんですね。まあ、そういう夫婦はないと思いますけどね。まあ、聖書を読んでお祈りしていればその愛は自然に生まれてくると思いますけど、まあ、極端な話をするとね、そういうことですよ。神様は愛なる神ですからね、愛のあるところを探していらっしゃるんですよね。この家庭には愛があるだろう、ここに私はとどまろうじゃないか。だから逆に言えば裁き合うところに神はとどまらないんですよ。お互いに文句を言ったり裁き合って、ね、あれをしないこれをしない、ね、あれがまずいこれがまずい、ああしろこうしろ、 や、お前の方が悪い、私の方が悪いなんて言ってると、神様はそこにとどまりにくいんですね。それよりも、お互いに許し合って、愛し合っているところには、神様はそこにとどまってください。で、ヨハネはこの箇所で、何度かですね、このとどまるという言葉を使っています。神はさっき言いましたけれども、神は私たちのうちにとどまってくださいます。12節ですね。13節にも、私たちが神のうちにとどまり、神をも私たちのうちにとどまってくださる。15節にも、神がその人のうちにとどまってくださる。16節にも、神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまる。まあ、神のうちにとどまるとか、私たちのうちに神がとどまるとか、まあ、これ日本語としてちょっと違和感があるんですけどね、私としては。とどまるという、これはおそらく苦肉の策というか訳しにくい言葉であるんですけども、住んでくださるというふうに訳した方が分かりいいような気がします。神は私たちのうちに住んでくださる。だからさっきの言葉などは、未だかつて神を見た者はいません。12節ですね。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちに住んでくださる。13節に、私たちが神のうちに住み、神も私たちのうちに住んでくださる。そういう方が、なんか映像として分かりやすい気がするんですけどね。とどまるっていうと、なんかこうちょっとお客さんに来たっていう感じがしなくないですか。そんなことないですけど、まあ、僕の感覚の問題だと思うんですけど、住んでくださると。神様は愛のあるところを探していらっしゃいます。そして私たちが本当に神を実感したいなと思うならば、その愛を実行していかなければならない。じゃあ愛は誰に対して与えるものなのか。それは20節にあるように、神を愛していると言いながら兄弟を憎むものがあれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。まあ、これはこれまでも出てきた言葉ですけれども、このヨハネにとって神を愛するということは人を愛することと同義である。いや、人を愛することこそが神を愛することだ。さらに言えば、神を愛するなんてことは実際にはできないんだ。神を愛するっていうのは、目に見えない神を愛すると、目に見える兄弟、目に見える私たちの隣人を愛すること。それが神を愛すること。神を愛するって皆さんどんなこと想像されますか？神様を愛する。神様、神を愛すると言っても、神様は全てを持ってらっしゃるし、何か困ってるということもないだろうし、まあ、困ってるとしたら僕は困ってるって、まあ私の面倒を見なきゃいけないような神様困ってるかなと思いますけども、じゃあ神様のことを一生懸命賛美しようかなってね。人間がね、いくら頑張って賛美したってね、大したことはないんですよ。モーツァルトとベートーベンが合体したってね、天使の歌声にはかなわないんですから、じゃあ聖書でも一生懸命読もうかなって、これ聖書神様はお書きになったんですからね、これ読んだからどうってこともないんですね。でむしろ人間はというか、これはね、クリスチャンの割と陥りやすい過ちだと思うんですけども、人を愛するということは非常に難しいことなので、この、まあ、無意識にこう避けてしまってですね、して神様との交わりだけに自分の身を置きたくなるんですね。その方が楽なんですよ。神様は私たちを裏切らないし、私たちのことを全て理解していらっしゃいますから、神との交わりの中にあるということ、あるいは、まあ、神様を一生懸命信じるというようなことの方が、まあ、人間にとって楽ですね。だけどもそれはそうしているようでも、あるいは神を愛しているようでも、本当は愛してない。本当はそれは愛していることにはならない。神様はそうやって、神様神様私たちが言ったとしても、 そんなことは全然嬉しくないとおっしゃるんですよね。私の名を何回も何回も呼び、何万回も呼び、何度も何度も私の言葉を唱え、私に祈っても、あなたの隣にいる人にあなたの愛を差し伸べていないならば、神様は喜んではおられません。愛するとは目に見、神を愛するとは目に見える兄弟を愛することだ。そしてもちろんこの愛というのは、今年のこの教会の、私たちの教会のテーマでありますけれども、愛するというのは与えることなんだと。まあ、この辺でですね、なぜ私がこのヨハネの手紙を今年の公開に選んだのかということがお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけれども、だから私たちがこの与えるというか愛するというのはですね、もちろんそれは神様の願いであり求めでありますけれども、私たちが誰かを愛するときに私たちは神の愛を感じるんですね。私たちも神に愛されていることを知るんです。それがどういうメカニズムかということは具体的に聖書の言葉にないんですけれども、一つ私が感じることはですね、私たちが誰かを愛そうとするときにはものすごいエネルギーいりますね。一つには何か一つあげるにしてもね、喜んであげられる人もいるけれども、なかなかそうでない人もいるし、喜んでできるときもあればそうでないときもある。この誰かを愛そうとするときに、誰かのために何かしようとするときに、自分の中に愛がないということを知るんじゃないでしょうかね。自分の中に愛がないということを知るときに、ああ、私のようなものを愛してくださったというこの神様の愛を感じることができるんじゃないかと思うんですよね。いや、私はもう豊かに愛のあるものだと思ったら神様に愛されて当然だと、まあ、そういう人はいないと思いますけれども、神様の愛を感じるということはあまりないと思います。また私たちが何かを与えるときに、そこで払う犠牲の大きさ、心の痛みを感じるときに、神様が私のためにしてくださった犠牲の大きさ、痛みの大きさというものを感じることができる。愛してこそ愛されているということが分かるということだと思います。で、ギブはラブに通じるということですね。ギブはラブに通じるということです。私たちがギブするときに神のラブを感じるんだ。神様を愛してくださっているんだろうか、神の愛が分からなくなったときに、山にこもってお祈りする必要はありません。ギブするんです。愛する、与える。その時に私たちは神様の愛を感じる。それがこのヨハネの手紙の奥義なんです。クリスチャンというのはそのために生きてるんですね。そのために私たちは生きてるんです。それ以外のためには大して、存在意義はないんです。社会に多少貢献はしていることもあるかもしれませんけれども、神と人間との関係において私たちは神がどれほど私たちを愛してくださったかということを身をもって知り、そしてその神の大きさを感謝するということが人間の生きている意味ですから、そのためにも私たちは誰かを愛して、隣人を愛して、ギブして与えていくというときに、その神が与えてくださった愛の大きさを知るわけです。で、最後にこれは今日読んだところに初めて出てくる、このヨハネの手紙の中で初めて出てくる表現ですけれども、今日の御言葉として挙げました18節の愛には恐れがないという言葉ですね。その前から少し読みますけれども、こうして神が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。この世で私たちもイエスのようであるからです。これは素晴らしいですね。私たちが愛を実行していくときにイエスのようであることができる。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。
で、これは一義的には裁きの日に際して私たちが持つ恐れがありますね。神様の前に立たなければならないという恐れが誰にでもあります。それは死が近づけば近づくほど自分の人生を振り返って神様の前に立たなければならないというのは大きな恐れだと思いますね。人間が死を恐れるというのはその死ぬということもそうだけれども、やはりその後で神様の前に立たなければならないということを、それは信仰あるないと関わらずそこはかたのなく感じているせいではないかと思います。恐れがありますね。死を怖がらない人はいないでしょう。大いに喜んで死を迎えるという人はいないと思いますね。でももし私たちがこの全き愛、完全な愛を持つことができれば恐れはなくなる。私のことを歓迎してくれ、私のことを愛していてくれ、私のことを大切に思っていてくれる人のところに会うのに恐れはないでしょう。田舎へ帰るのに恐れを持って帰る人はいないと思いますね、実家へ帰るのに。恐れが私たちの心の中に、もし神様に会うために恐れがあるとするならば、本当に神は私を愛してくださっているということをまだ十分に分かっていないということです。ではどうすれば私が神に愛されているということが分かるんでしょうか。それは私が愛を与えることなんですね。なんかこの堂々巡りみたいな感じですけどね、神に愛されているということが分かるためには、どうぞ神様は私が愛されていることを教えてくださいと言って一生懸命お祈りする必要は全然ないんです。私が誰かを愛するべきです。そしたら神に愛されていることが分かる。そして神に愛されているということが分かったときに、私たちは恐れを締め出すことができます。で、まあ、この言葉を広く解釈すればですね、私たちの中に愛があれば何も恐れる必要はないということだと思うんです。それはもちろん神様に出会う、お会いする日ということが一番大きなことですけれども、私たちの人生の中にさまざまな恐れや憂いや思い煩いがありますね。恐れがあるわけです。いろんなことに対して私たちは恐れている。将来を恐れている、失敗を恐れている、挫折を恐れている、あるいは誰かを恐れている。それは愛によってその恐れを締め出すことができる言うんですね。愛の向かうところに敵はない。もし私たちが何かのことで恐れを感じたとしたら、例えばその中ここに学生さんはおりませんかね。試験の前に大体みんな恐れますよね。どの問題が出るか、もうだいぶ昔の方もいらっしゃいますけども、でなぜ、じゃあやっぱりここで愛が足りないんだななんてね、試験の前に思う必要はないんですね。それは勉強が足りないんです、愛がないんじゃなくて勉強が足りないんですね、だけどね、よく似てるんですよ。それは私たちは人生のさまざまな場面で恐れを抱いてる。それは愛が足りない。もし愛を持って誰かに会おうとするならば、その人に会うのに恐れはなくなるはずなんです。なぜその人に会うのが怖いかというと、何か嫌なこと言われるんじゃないかと、されるんじゃないかとかね、要するに受け身なんですね。自分からその人に何か与えようという気持ちでは言ってないんですよ。ギブする思いではないんです。むしろ何か被るというか、自分の方が受け身であるから恐れるんですね。私はその人のために何ができるだろうか、今私の持っているものの最高のものをどうやって与えることができるだろうかと思ってみてください。恐れはなくなるはずなんです。恐れと愛はそういう関係にあるという、この、一つの、これはヨハネが教えてくれた奥義であります。以上3つのことですね。愛は、神は愛である。神は私たちに向かうときに、 その全ての事柄が愛に支配されている。でもそれはそのかつて愛されたということではなくて、現在も未来永劫神は愛によって私たちを付き合ってください。でその神の愛を私たちはどうやって知ることができるかというと、それは私たちが誰かを愛するときに知ることができるんだ。誰かを愛して初めて神の愛を知るんですね。まあ、これはちょうど、子供を育てて知る親の恩というようなね、そういう言葉ありますけれども、そういうことじゃないかと思うんですね。誰かを愛そうとするときに、ああなんて難しいんだろうか、なんて私の中に愛がないんだろうか、なんてこの犠牲を払うというのは辛いことなんだろうか、その時私たちは神様の心が少し分かる、少し私のようなもののために愛してくださった、私のもののために一人を与えてくださったという神の愛が分かる。神様はそういう私たちの心の中に留まって住んでくださいます。そして私たちの愛が成熟して成長して完全なものになった時に恐れはなくなるはずなんですね。これからの私たちの一日一日が本当に神様の愛を感じるものにならせていただきたいと思います。神様はいつも私たちが目に見える兄弟を愛しているかということを探っておられて、そして私たちが愛するときにそこにとどまろうと待っていてくださいます。お祈りをいたしましょう。のお父様、今日はヨハネの手紙の最も重要な箇所を読ませていただきました。神は愛であると、ヨハネは何のためらいもなく語りました。そしてそのことを私たちに分かってもらいたい。神はあなたのことを何よりも大切に思っておられるということを知ってもらいたいと語ってくれました。神様は感謝いたします。このようなもののためにあなたは一人ごさえを惜しまずに与えて愛してくださいました。どうぞ私たちもこの愛なる神を信ずる者としてその愛を行うことができますように、私たちの生活はこの愛のチャレンジです。毎日毎日、それこそ片時もこの愛の挑戦のない時はありません。いつも私たちはここで与えることができるか、ここで許すことができるか、ここで愛することができるかとあなたにチャレンジを受けております。なかなか愛することはできません。与えることの下手な、またそのことを忘れてしまっていることの多い私たちでありますが、どうぞ主を許してください。そして願わくば今日から始まる1週間、いやこれからあなたのもとに参りますまで、私たちがどうぞ与えることを喜びとし、また与える中にあなたとの交わりを見出すことができますように、神が私のうちに、いや私たちのうちにとどまってくださるように、愛のない私たちにどうぞ主よ愛を与えてください。愛する力を、愛する思いを与えてください。そしてこの誠の愛に包まれたこの教会に本当に愛に飢えた人々が集まってまいりますように。この社会はますます愛が冷えております。愛がなくなっております。親子の間でさえ愛を探すのが難しくなっております。しかし神様、愛なくして人は生きていかれません。愛なる神に作られた神です。神様どうぞこの誠の愛を知り受けた私たちが本当に弱い
また脆いものでありますけれども、互いに愛し合ってここに神の国を表すことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。